はい、ということでですね、皆さんお久しぶりです。いつも通りオープニングの時間なんですけれども、まあ、今回もですね、もうだいぶ聞き慣れたぐらいの、違和感、まあ、慣れてるんだけど違和感、まあ、いつも通りとはちょっと違いますよっていうことなんですけれども、よろしくお願いします。まあ、今回はオープニング短めでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。皆さんこんにちは、ランダムチャットのランダム担当リュウです。今回はですね、完全ソロ収録となっております。前回前々回ですかね、ちょっと忘れちゃいましたけども、ハゼと別々にねソロ収録をやった機会があったんです。で、今回はそのハゼがですね、ちょっと大学の方の文化祭で忙しいだとか、いろいろ立て込んでしまいまして、今回は、リュウの完全ソロ収録となっております。まずですね、ハゼ好きのリスナーの皆さん、多分いっぱいいると思います。本当すみませんでした。今回はですね、リュウのソロトークでトーク、まあ、我慢していただきたいなと。あとですね、まあ本当に完全に一人、もうバックにも誰もいないので、一人の部屋でマイクに向かって一人で喋るという状況になってるんですよ。なんで、まあ、ある程度間ができたらすいませんと。もうなんだろうな、本当にもう行き詰まっちゃう瞬間が多分あると思うんです。例えばなんて瞬間があっても皆さんビビんないでください。皆さん以上に俺がドキドキしてると思うので、まあその辺よろしくお願いします。まずですね、まあ内容に入る前に近況トークということで話させていただきたいんですけど、ですね、さっき部活に行ってきまして、まあ龍何回か話したことあるかな、美術部に入部してるんですよ。で、まあ、美術部で、まあ、2年生がいないと。で、3年生だけしかいないから、まあ、1年生に引き継ぎしますよなんつって。で、まあ、部長副部長ですよ。で、まあ、難なく、まあ、部長はスッと決まったんですけど、まあ、副部長がなかなかね手が上がらなかったので、ノリで手を挙げたということでですね、リュウは美術部副部長になりました。はい。まあ別にですね、何をするってわけじゃないんですけど、まあ、高校も一応美術部に入ってた人間なんですけど、一切絵を描かなかった、鉛筆を握れなかった人間だったので、まあ自分でもびっくりしていると。まあ本当に 1,2 年ぐらいなんでね、頑張っていきたいと思いますけれども。そしてですね、まあ、最近いろんなところに行きまして、先週、今日がですね、言っちゃいますけど11月7日に撮ってるんです。11月7日じゃないや、11月5日に撮ってるんです。更新日が7日ですね。で、その5日月曜日の前の週金曜日に2日ですね、まあテストがあったりいろいろあったんですけど、バイトとか、まあその合間に3時間もないぐらいなんですけど、まあ、クラシックをね聞いてきたんです。ちょっと大人な感じでしょ、なんかね、イメージなんだけど。でね、まあ3人ぐらいで友達と行ったんですけど、ディズニーオンクラシックって皆さんご存知ですかね。まあそのディズニーのテーマ曲なんかがやってくれるわけですよ。まあその曲演奏だけじゃなくて、まあ歌も入ってたり、他に何だろうな、ちょっとしたダンスなんかもあるんですけど、ですね、実は僕あんまりディズニー系詳しくないんですよ。というかディズニーランド自体、多分そのなんだろうな、平均した一般人、そのディズニーランドに行くっていうよりもおそらく少ないと思うんですよ。で、まあ家族で何回か行ったことがあるくらいで、ディズニーのテンションについていけないの。ちょっとこうファンタジックなね、まあ、そんなやつがなんでディズニーオンクラシック行ったんだよっていうと、まあ勢いと付き合いで行ったんです。まあ最終的にはいい時間だったなとは思うんですけど、何があったってこういう時話せればすごくいいんだけど、アラジンのやつとかそういうアバウトな 感じでしか言えないんですよ。あの多分すごく有名なテーマ曲なんだと思います。本当に。あと何あったっけ、美女と野獣のやつみたいな。でまああの基本的にオーケストラ演奏してるのは日本人、まあちょいちょいね、まあもちろんあの外国人もいるんですけど、で曲の方は完全に、女性3人男性3人の外国の方だったんです。でまあやっぱノリがいいじゃないですか。日本人、まあ多分舞台に立つような人は日本人も外国人もあんま変わんないんでしょうけど、ノリというか、だから必死にこうなんだろうな、会場にいる人たちを乗らせるんですけど、その時にスタンディングオベーションってのがあるんですよ。なんだろうな、そのみんなで踊りましょうとか、みんなで拍手してこう会場全体で作り上げていきましょうみたいなノリがあるんですよ。でまあ別に楽しいじゃないですか、それはそれで。で今回ね、 S 席と A 席ってのがあって、 A 席は舞台前の、要は同じ段の席で、あと S 席って言って、まあ、いわゆる2階席ですよ。上から覗くように見る。で、今回、その S 席、その2階席で見たんですけど、あのね、結構その2階席の前の方に座っちゃったもんで、ちょいちょい長谷が言ったかなと思うんですけど、僕今182、かっこ成長中みたいな感じで、スタンディングしちゃうと、今回後ろの方子たちが多分女子高生とおばあちゃん、まあ、いや老夫婦、まあ、ディズニーですから、あの年齢層はねものすごく広いですからね、がいて、どうも見えないみたいで、あの俺がスタンディングしちゃうとあれっていう感じで、後ろの人たちもちょっと若干俺を避けつつこう見るんです。でまあ、俺のね隣は友達と、まあ、一般の方でそんなに背の高い人じゃなかったんで見れるんですけど、要は後ろの人が俺を避けるとその後ろの人が見にくくなるんですよっていう悪循環がありまして、最終的には、竜中腰っていうスタンディングオベーションで非常に辛い時間をその時だけ、あでも本当に楽しかったんですけどね。でまあそんなねちょっと不似合いというか普段は行かないようなところに行って、でもう一個行ってきたのが、まあ、それも翌日翌々日なんですけど、まあ、あの買い物行きついでに友達とトイザラスに、まあ、また別の友達ですけど行ったんですよ。で普段はあんま混んでない場所じゃないですか、トイザラスなんて。まあ、本当誕生日がある人は行くのか、最近は本当にネットでも買えちゃうからそんなに。でめっきりね大学生ですから行く機会もなくなって、ちょっと興味本位で覗いたんですけど、すごい人いて、思った以上に人いるんだねこの時期で。結構安いのこの時期だからかな、再入荷とか、まあ、これとこれ買うとこれついてきますみたいなねフェアもやってて、でまあ、大学1年生のさっき言った通りこんなでかい男がいるわけですよ。スタッフさんに若干マークされつつね、俺が仮面ライダー見に行くと若干ついてくるんですよ、何みたいな。で最終的にはなんだっけな、俺も一応美術部なんで落書き帳とかすごく安く手に入るんで大量に買って帰ったりしたんですけど、なんでこんな時期に混んでんのって普通に考えたら、もう12月近いんですよ。でクリスマスなんですね、そろそろ。ということでですね、今回は本編の方では、まあ、若干クリスマス、まあ、その辺の季節について触れられたらなと思っております。ああこんな感じでいいかな。それでは今回も始めていきましょう。ランダムチャット放送局第15回スタート。この放送局はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、架空のものです。今日のお相手はリュウです。何度言いますけど、派生好きの皆さんは、次回を楽しみにしていてください。まあ、またねぼちぼち普通にトークしていきますけど、まあ、ということでクリスマスです。皆さん予定は入っていますか？ですね、まあまあ去年と今年って俺にとってすごく大きく変化してて、まあもちろんいろんな人いると思いますけど、去年は高校3年生、今年は大学1年生なんです。で、やっぱ去年は受験生じゃないですか。 なんでクリスマスも関係ないんです。確か塾もあったし、講義じゃないね、歩行もあったかなってちょっと思ってるんですけど、まあそんな感じでこうスッとなんか流れるように終わってったんですよ。で12月30が誕生日なんですけど、誕生日の日ももちろん塾でしたから、帰ってきたらほとんど終わって、そこもスッと流れた感じだったんです。で今年はどうかなと思って大学に入るじゃないですか。でさっき、あ、じゃあちょっと収録前に予定表確認しておこうかなみたいな感じで思ってたら、確か12月の21?2? くらいでもう講義が終わってるんですよ、全体の。要は、うちの大学だと確か21に終わるので、22から1月の7日始まりだから6日までは、ずっと冬休みっていうことで、本当にね、まあ宿題はあるのかなと思ってるんですけど、久々、いやでも一昨年も緩かった気がするけど、1年ぶりにちょっと緩めのね冬休み、まあクリスマスは分かんないですけど、冬休みが遅れるのかななんて思ってるんです。でまあちっちゃい頃のクリスマスってすごく存在感が大きいじゃないですか。で俺の場合はクリスマス、誕生日、お正月と来たので、結構ねこれ、この時期の誕生日の人だと共感してくれると思うんですけど、合体技ってのがあって、こうある程度、なんて言うんだろうな、そのちっちゃい頃だと5000円6000円、あ、7いくか分かんないですけどくらいのものを、まあ、両親に買ってもらったりするじゃないですか。うちはあんまし親戚とかなかったんで、本当に主に両親だったんですけど、なんでそのある程度高いもの、例えば一番記憶にあるのはそれこそ仮面ライダーのベルトなんての高いんですよ。あれ1万円ぐらいするんです。でなんとかレンジャーとかの合体ロボもあれ1万円ぐらいするんですよ。でそれをどうしても買ってほしいときに、ここでもお願いしてもダメなもんはダメなんですよ、何年経っても。なんで、まあ、ちょっとクリスマスだけじゃダメなんだったら、じゃあお誕生日と合体してどうだみたいな交渉するわけですよ。そうすると親もあ、まあまあいいだろうみたいな感じになったり、それでも無理な時があるんですよ。ちょっと欲張って1万超えるようなもの欲しがっちゃう時なんていうのは、じゃあ親父の、父親の方の、なんだ、お年玉の方も多少というか、それも使ってくれみたいな感じで、泣く泣くね、そのプレゼントの方を要求するってのはありましたね。で、まあこれすごくメジャーな話だと思うんですけど、サンタさんってどこまで信じてました、皆さん。これね、一人っ子だとか二人っ子、まあ兄弟姉妹がいるとかでも大きく変わると思うんですけど、俺は多分割と早かったというか、まあ平均よりは同じか早いくらいで、4つ下の弟がいるんですよ。でその4つ下の弟が生まれると、今までクリスマスはゲストというかプレゼントを渡される方であったはずなのに、弟をうまくこう乗せるような、どっちかというとスタッフの方になるわけですよ。なんでもうその時点である程度、ああもう、うん、そうなんだみたいな、サンタの実情を知るわけです。まあ、要は言ってしまえば、ちっちゃい子は聞いてないだろう、両親、特に親、どっちなんだろうね、うちはお父さんだったんですけど、が用意するみたいな感じの方やるんだから、ほんとちっちゃい頃はうちツリーは飾ってたので、そのなんだ、サンタさんにお手紙を書いて何々をくださいって頼んで、朝起きたらそのなんだ、手紙に返信とプレゼントが枕元にありましたみたいなのがあるんですけど、結構うちの弟は長かったんじゃないかなって思うんですよ。か一緒にこう、あれね、すごく下世話な話をすると、 両親は子供を喜ばせようとするんですよ。で、子供は気づいてしまう時があるんですけど、それに親が気づかない時ってあるんですね。その時は子供は可能な限り子供らしいリアクションをして親を喜ばせようみたいな、喜ばせようっていうよりも親にこうプレゼントしてよかったって気持ちにさせようみたいなのがあるじゃないですか。で、うちもそういうのがちょっとあったのかなと思ってるんですけど、まあそんな感じで結構うちは短かったんですね。確かもう俺はですね、枕元に現金が置いてあったことがあったので、ああこれはもう気づいてるなというか、そんなね3体いねえだろうみたいな、現玉を置いてね言ってしまうような。なんでこれ今回いつ更新だろう、11月7日更新なので、ツイッターでもいいです、ツイッターでも、あうちいつ頃だったなみたいなのを拾えるだけ拾っていきたいなと思うので、つぶやいてくれると嬉しいんですけど、でできればですね、つぶやくときにシャープ RCB300 っていうのを一緒につぶやいていただけるとこっちも拾いやすいので、まあ可能な限りね、まあポロッと置いてあるようなつぶやきもですね拾っていきたいなと思いますけれども、皆さんはですね、いつまで信じて、まあ今は信じてる人もいるかもしれないですけど、今は信じてる人はごめんね、まあよろしくお願いしますということで、ね、もうクリスマスが終わったらもうすぐ2013年です。2013年、2012年で世界が終わるでしたっけ、なんか言ってましたけど、で先ほどからずっと言ってますけど、更新日11月7日多分ですよ。で多分11月7日更新なので、そうなるとその7日を入れて今年あと何日あるのかなって数えたんですけど、55日、あと55日しかないんです。わかりますか、1週間7で割るといくつ、あと7週間8週間ぐらいで終わっちゃうんですね。もう日曜日の数にするともう10余裕で切ってますから、皆さんもですねそろそろ今年を収めつつ、まあおそらく末に向けてね、高校生なんかは受験なら期末やらあるだろうし、まあ大学生もテスト、レポート、主にレポートかながあると思うので、俺もありますけど、俺も講義はずっとありますし、に向けてですね、まあ頑張っていきましょうということで、去年ね2012年迎えた日でしょ、やっぱ受験生でなんとなくこうもうはいじゃないですか、ある意味その時期なんで、数学でやって年超えたろみたいな思って、もうね11時55分から時計を見つめで、右手で問題解きつつで、58で、あもうあと2分で今年だなとか意識しつつ、なんとか数学をやりつつ12時6分ぐらいかなまで数学やった覚えがありますけど、もうそんな年の迎え方はやだな。理想はねやっぱ友達と行きたいですよね。ん？なんだっけ、墓参りじゃねえや、初詣、墓参りはねあれですね、はいは、もうなんかおどおどしてきた、初詣に、まあそんな感じのことも話せたらいいなと思ってます。まあハセと会えるかな、もう分かんないですけどね、まあバラバラのね思い出があっても、その度その度で話していけたらいいなと思いますけれども、ということで、ソロ収録をお送りしてきました。約20分間ですけれども、まあこのままエンディングいってよろしいでしょうか、すいませんね最後グダグダで、ということですね、第15回の本編はここまでということで、このままエンディングいっちゃいましょうかね。ということでエンディングです。この放送局で常にメールを募集しています。各番組の感想、また偏見ラジオではあなたの偏った視点を募集しております。都道府県は何でも構いません。ちなみに北から攻めていく予定です。そしてですね、本編でも言った通りですね、うちのクリスマスこうだったよみたいなこともつぶやいていただければ可能な限り拾いますし、できればつぶやきにですね、シャープ小文字で RCB300、シャープ RCB300 とつけていただけるとありがたいです。 またランダムチャット放送局の公式ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。次回の更新は11月の21日水曜日となっておりますということで、お送りしてきましたランダムチャット放送局第15回いかがだったでしょうか。一人はですね若干楽しみなんですよ毎回なんですけど、終わってみるとすごくショックを受けるっていう終わり方なので、できれば次回はですね、長谷2人でですねお送りしていきたいなと思います。そして、まあ、何人かゲストを呼びたいなと、年末に向けて、まあ、あの友達もですねいろんな全国、まあ、いろんなところにですね飛んでいるので、で結構いろんな学部に飛んでるんですよ。大学は同じでも学部が違ったり学科が違ったりっていろいろあるので、まあそういうね大学生の話って聞けるとそれはそれで面白いのかなと。あのレポートに追われてるって言ってもちょっと追われ方が違うというか、いわゆるレポ充、レポートで充実している生活を送ってる大学生とかもいますし、まあ文系理系でもね、長谷と俺は完全に理系なので、まあ各々ってねちょっと事情も違うのかななんて思うの でその辺もですねお話できたらいいなと思っておりますこれで言うべきことは終わりましたかね。あと 2,3 分ですか。まあそろそろいいですかね。まあ本当に今回はソロ収録ということでいろいろ詰まる部分がありましたけど、どう編集でなっているのか、ちょっとはうまく変えられるのか、そんなのは無理なほどひどいのか、まあ自分で聞いてみてきっと絶望するでしょう。次回はもう11月末中間ですね。その日はテストです。皆さんも、残り2012年まだまだちょっと2ヶ月ないかな、頑張っていきましょう。ということで今回はここまで。次回は多分2人でお送りできると思います。よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。この放送局はフィクションであり、登場人物団体組織名は架空のものです。